ではお読みいたします。マルコの福音書1章21節から28節。それから一行はカペナウムに入った。そしてすぐにイエスは安息日に会堂に入って教えられた。人々はその教えに驚いた。それはイエスが律法学者たちのようにではなく、権威ある者のように教えられたからである。するとすぐにまたその街道に汚れた霊に疲れた人がいて叫んでいった。ナザレ人、ナザレの人イエス、一体私たちに何をしようというのです？あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたか知っています。神の聖者です。イエスは彼を叱って、黙れ、この人から出て行けと言われた。するとその汚れた霊はその人を引きつけさせ、大声を上げてその人から出て行った。人々は身の驚いて互いに論じ合って言った。これはどうだ、権威のある新しい教えではないか。汚れた霊をさえ戒められる、すると従うのだ。こうしてイエスの評判はすぐにガリラや全地に至るところに広まった。本日はこのところから汚れた霊から救うキリストと題して横谷渉先生にメッセージを取り付けていただきます。
それでは一言お祈りをして一緒に御言葉を聞いていきたいと思います。巨大天の父なる神様、今私たちはあなたの御前に耳を傾けております。主がどうか私たちに語ってください。小さなものが御言葉を語ろうとしていますから、あなたが清めてくださり、あなたご自身が愛してやまないこの街道に集いし、お一人お一人にあなたご自身が今日御言葉をかけてくださるように、どうか心からお願いをいたします。聞くお一人お一人の霊の目をあなたが開かせてくださり、御言葉の真理が伝わり、また帰るときにあなたの御言葉だけが心に残りますように、心からお願いをいたします。尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。ガリラヤ湖ですね、北西の岸辺にですね、カペナウムという町があります。皆さんも聞いたことが何度かはあるのではないかと思います。カペナウムですね、旧約聖書にはこの町の名前は一度も出てこないことから、おそらくバビロンの捕囚の時期に作られた、捕囚期以降ですね、建てられた町ではないかと考えられています。地理的に、イスラエルの国においては北に位置するので、ローマのですね、軍隊がこの駐留する場所として使われていたようです。またローマに対する、当時イスラエルの国はローマの支配にあっていましたので、税金を納める収税所ですね、マタイがここで働いていたわけですけども、ローマに税金を納める収税所もこのカペナウムという町に置かれていたようです。ですから、この地域、ガリラヤ湖付近のですね、この町の中ではいわゆる中心的な都市の一つだったのかもしれないですね。イエス様はこのカペナウムというところでたびたび御業を表されます。そして多くの人がこのところでイエス様の奇跡を見るわけですね。しかし後になってイエス様はこう言うんですね。ああ、カペナウム、トラジでね、あなたが本当に、悔い改めなかったから、あなた方は本当にソドムとゴモラのその裁きよりもきっと 重い裁きが下ると後になっている、それがカペナウムという町であります。このイエス様の予言通りですね、現在はカペナウムという町は廃墟となって存在していません。わずかに遺跡がですね残っているだけとなっています。今日の箇所はこのカペナウムという町にですねイエス様が最初にやってきた時のお話になります。シモンとアンデレ、ヤコブとヨハネという4人の弟子をですねイエス様が招いて、そして一行はカペナウムに入ったと聖書は記すわけです。今日はここから汚れた霊から救うキリストという主題でですね、大きく3つのことを共に覚えていきたいと思います。まず第一に今日ご一緒に考えたいことは、この汚れた霊に疲れた人とはどんな人であったのかということです。少しこのことを皆さん想像してみてほしいと思うんですね。この汚れた霊に疲れたこの人は一体どんな人生を歩んできたのか、また毎日をどんな思いでこの人は暮らしていたんでしょうか。聖書はそのことを詳しく書いていないんですね。ただ23節にその街道に汚れた霊に疲れた人がいてとだけ書いているわけです。この人が癒された後もこの人の行動については聖書は書かれていないんですね。一体この人はどんな人生を歩み、またどんな日々を過ごしていたんでしょうか。唯一のヒントは汚れた霊に疲れていたということですよね。汚れた霊というのは、悪霊と同義語であります。悪霊に疲れていた。おそらくこの人はみんなから嫌われる存在だったのではないかと思うんですね。少なくともみんな和気あいあいとする中には入っていけない、仲間には入れてもらえないような人だったのではないかと思います。汚れた霊に疲れていましたから。どちらかというとあの人とは関わり合いになりたくないと思われるような存在だったのではないかと思うんですね。私たちの人生にも、また身の回りにもそういう人がおられるかもしれません。また私たち自身がそういう立場に立つことがあったかもしれませんね。人々からある意味で嫌われ、人々からある意味では避けられ、本当に心を開いて話し合う友達がいない、お医者さんに行っても治らないし、ある意味ではこの世の医学治療では施しようのない、見捨てられたような人、それがこの汚れた霊に疲れた人であったと思うんですね。この人が23節には廃道にいたことが聖書に記されています。次に考えていただきたいのは、なぜこの人はユダヤ人のこの廃道にいたんでしょうか。彼は何のためにこの街道にいたんでしょうか。街道、これはシナゴーグというふうに呼ばれ、今でもユダヤ教の集会所として使われています。イスラエルに行くとこのシナゴーグ、街道があちこちに建てられています。当時ですね、昔はイスラエルの人たちはエルサレムの神殿で神様を礼拝してたんですね。神殿ができる前は幕屋だったわけですけども、幕屋から神殿に礼拝の場所が移ったんです。しかし先ほども言ったように バビロンに捕囚されて神殿で礼拝することが物理的にできなくなった時から、この街道礼拝ということが始まったと言われています。ですからどこの国に連れて行かれても、その国に建てられたシナゴーグですね、街道はユダヤの国を向けて建てられていた。またイスラエルの国の中で作られた街道はエルサレムに向かって建てられていたと、まあ、言われています。今でもそのことかちょっとわからないですけどね。つまり、バビロン捕囚以降は仕方なくこの街道で礼拝を持つようになったということですね。ここでは学校の教育なども、まあ、行われていたようです。まあ、でも基本的にはここでは神様を礼拝する場所として機能していた。今の教会堂と一緒ですね。神を礼拝する場所として使われていたところに、この汚れた霊に疲れた人はいたわけです。どうしていたんでしょうか。日本語の聖書に記されていないんですけども、聖書の原文であるギリシャ語ですね、新約聖書が書かれたギリシャ語でここを読むとですね、21節のイエスは安息日に街道に入って教えられたという、この教えたという言葉、そして22節の人々はその教えに驚いたという、この驚いたという言葉はどちらも未完了形で書かれているんですね。でギリシャ語の未完了形というのは継続を意味する言葉なんです。だから一回限りではなかったっていうことを意味します。直訳するならば、イエスは安息日に街道に入って教え続けられたということですね。そして人々はその教えに驚き続けたというのが、まあ、直訳になるわけです。そして23節の、するとすぐにまたその会場に汚れた霊に疲れた人がいてという、このいてという言葉も実は継続を表す動詞なんですね。全部同じ時制が使われているんです。つまりここでこの汚れた霊に疲れた人が会場にいたのは1回だけではなかったということですね。彼はここに居続けたということです。ある程度の期間、それはどれぐらいの期間かわからないんですけども、彼は街道に居続けたんです。そしてイエス様の教えを聞き続けたんです。なぜでしょうか。どうして彼は街道にこの時いたんでしょうか。最も考えられる答えは一つですね。彼は汚れた霊から癒されたかったんです。彼は治りたかったんですよね。だから神を求めて礼拝所に通い続けたんです。イエス様の話を聞き続けたんですよね。イエス様がこの時街道に入ってこられたのはおそらく偶然ではなかったと思いますね。イエス様ですから、神の子ですから、この汚れた霊に疲れた人がいたことを知っていたでしょう。そして彼は街道に居続けることによってイエス様と出会い、イエス様の救いに預かることができたんですよね。この人は汚れた霊に疲れていましたから、この人からイエス様、助けてください、あなたを信じますと語ることはできなかったんですね。この人からイエス様を信じるという信仰の告白を表明することはできませんでした。彼にできることはたった一つですね。ただ街道にいるっていうこと、神の言葉を聞くということだけでした。しかし彼はそれを続けたゆえに、イエス様に出会い、救いに預かること、汚れた霊から癒されるということを彼は経験したんです。今日最初に私たちが覚えたいことは、私たちもこの汚れた霊に疲れた人のようにですね、 神を求め続けるということをしたいと思うんですね。私たちの中で神の存在がわからなくなる時があるかもしれません。イエス様の愛が私たちにわからなくなる、感じられなくなる時があるかもしれません。その時はぜひこの汚れた霊に疲れた男が街道に居続けたこと、街道にいたことを思い出してほしいと思うんですね。そして私たちも私たちにできる精一杯で神を求め続けるものでありたいと思うんですね。彼は街道にいることが精一杯でした。私たちの精一杯は何でしょうか。それぞれが違ってくると思いますけども、それぞれがそれぞれの与えられた条件の中で精一杯神様を求め続けることをしていきたい。そのことを今日の箇所、またこの汚れた霊に疲れた人は教えてくれているのではないかと思うんです。2番目に今日覚えたいことは、御言葉のこの偉大さ、御言葉の力強さについてであります。ある意味では今日の聖書の箇所はそのことを一番強調して語っていると思います。今日の箇所注意深く見てみますと、2回ですね、人々の驚きが記されていることがわかるかと思います。22節で人々はその教えに驚いた、そして続けて27節で再び人々は皆驚いて互いに論じ合っていったとあります。どうしてマルコは1回で済まさなかったんでしょうか。2回繰り返して人々は驚いた、人々は驚いたと繰り返したのか。この驚いたっていう言葉も言語を見ると違う言葉が使われてるんですね。違う驚きなんです。つまり1回目の驚きと2回目の驚きとは質が違うということです。2回同じように驚いたのではないんです。1回目の驚きと2回目の驚きは全く性質の違う驚きだったんです。何に驚いたのか。1回目22節ですね。それはイエスが律法学者たちのようにではなく権威ある者のように教えられたからである。ここで彼らが驚いたのはイエス様の教えに驚いたんですよね。もっと言うとイエス様の教え方に驚いたんですよね。律法学者たちのようにではなく権威ある者のようにイエス様が教えたから驚いたんです。ここではイエス様の教えに驚いています。確かにそうですよね。律法学者というのは権威は聖書にあるんです。ですから律法学者自身に権威はないんですね。律法学者が何かこう新しいものを創造してアイデアを出してですね語ったわけじゃないんです。律法学者はただ当時のトーラーですね、旧約聖書、律法の書から神はこういうことをあなたに求めてますよということを語っていたに過ぎないんです。ですから律法学者の語る権威というのは聖書にしかなかったんです。ですがイエス様は神様ご自身ですから、イエス様が語る言葉にはイエス様ご自身の権威があったんですね。だから人々はまずここで驚いたんです。ですがこの驚きでは不十分だったからマルコは23節以降を書いたんですね。何がこの驚きの変化なのか。最初に言ったように御言葉の力の権威に彼らは驚いたんです。1回目は御言葉そのもの、教えに驚いたんです。聖書の教理に驚いたと言ってもいいでしょうね。聖書の教訓に驚いたんでしょうね。しかし2回目は違います。2回目の驚きは御言葉の権威、御言葉の力強さに驚いたんです。どういうことか。それが間に挟まっている出来事ですよね。23節で、するとすぐにまたその街道に汚れた霊に仕えた人がいて叫んでいった。 ナザレの人イエス、私たちに何をしようというのです。あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたか知っています。神の聖者です。イエスは彼を叱って、黙れ、この人から出て行けと言われた。するとその汚れた霊はその人を引きつけさせ、大声を上げてその人から出て行った。このことに驚いたんですよね。つまり25節の黙れ、この人から出て行けと言われた通りに悪霊が出て行ったことに驚いたんです。ここに御言葉の権威、御言葉の力があります。このことは何を指しているか、3つのことを私たちに教えてくれています。第一に、聖書のこの言葉、神様の言葉、御言葉というのはただの教えや教訓ではないということですね。いいですか。聖書に書かれているこの言葉が神の言葉であるならば、そう信じるならですね、それはただのお話ではないということです。教会に来て、あ、今日いい話聞いたなという話で終わるものではないということですね。人生の道徳的な正しさをここから教えられる書物ではないという、まあ、それもありますけども、それだけではないということですよね。何か感動する、心が満ち足れる、お寺やそういう他の宗教では得ることのできない、そういう満足感、素敵な欲求を満足するものがここに書かれているのではないということです。ここで書かれている言葉はその通りになる権威があるんだということ、そのことを今日の聖書の箇所は教えているということです。だからもう一回違う性質の驚きということを聖書は語るんです。27節、人々は皆驚いて互いに論じ合っていった。これはどうだ、権威のある新しい教えではないか。この新しいという言葉、これも時間的な新しさを指す言葉ではないんですね。2種類ギリシャ語には新しいという言葉があるんですけども、これは今までになかった質的に全く異なる新しさを意味します。言ってることは分かりますか。時間的な新しさっていうのは、冷やご飯か炊きたてのご飯かみたいな違いですよね。炊きたてのご飯は時間的に新しいっていう意味ですよね。しかしこれはそのいう新しさではなくて、今までと全く質が異なる、今までになかった新しさだということです。それが神の言葉の力に現れているということです。二つ目に、このことが教えていること、それは御言葉だけが本当にその人の暗闇を暴き出すということですね。本当に御言葉だけがその人の暗闇を照らし暴いてくださるということです。この汚れた霊に疲れた人、先ほども言いましたけども、ずっと街道にいたんですね。つまりイエス様以外の人の話も当然聞いていたと思うんです。そう考えるのが論理的だと思うんですね。しかしそのこれまでイエス様以外の人が聖書の話、おそらく聖書の朗読がメインだったと思いますけども、聖書の朗読とその解き明かしを聞いても、この汚れた霊が騒ぎ出すということはなかったわけですよね。しかしイエス様が立たれて教えを始められた時には、この汚れた霊は黙っていることができなかったんです。つまり御言葉には力があるわけですけども、その力の第2番目は、それはその人の暗闇、その罪、また神に反するあらゆるものを暴くということです。イエス様こう言われましたね。私は地に平和をもたらすために来たのではない、争いをもたらす、分裂をもたらすとイエス様は言われました。私たちが神の言葉に服従するとき、神の言葉を神の言葉として歩むときにですね、必ずそこには戦いが 誇るということです。それがここにも現れているということです。必ず神の言葉に反対する勢力が現れるということですね。つまりある意味で本当に御言葉に立って生きているならば争いがないだということはないということですよね。私たちが本当に御言葉に立って生きるならば必ず私たちの周りに神に反する勢力が現れるということです。もし私たちにそこに何の不調和もないならば私たち自身がもしかすると御言葉に立っていないということかもしれないですね。これまでのカペナウムの街道ではおそらくそうだったんでしょう。汚れた霊に使われた人が街道にいても何の不自由もなかった。それがこの世の調子を合わせていたカペナウムの街道だったんです。しかしひとたびイエス様が御言葉を語り出したときに汚れた霊に使われた人は騒ぎ出すわけです。黙っていることができないわけです。今日このところで覚えたいもう一つのことは、御言葉だけがその人の暗闇を照らし出すんだということですね。三つ目にここで覚えたいことは、御言葉だけがその人の問題を本当に解決することができるということですね。この人は黙れ、この人から出て行けというこの言葉によって救われたんですよね。御言葉だけがその人を本当に救うことがおできになるということです。その人の抱えている誰にも解決することのできない問題、誰にも打ち明け理解してもらうことのできなかった問題、それはただこの25節のイエス様の言葉によって解決されました。私たちの人生にはさまざまな問題が起こります。自分ではもうどうしようもないと思えるような事柄が生じてきます。そういった時に御言葉だけが真にその人の問題を解決するんだということを覚えてください。金銀は私にない、江坂さんのメールにいつもそのメールがねついてきてますけども、私にあるものをあげようとペテロが言いましたね。本当の問題は金銀の問題ではないということですよね。その人の本当の問題は神との関係の回復ですよね。つまり罪、神様との関係が壊されるという罪が、あの足苗にとっての問題だったのです。それを本当に解決できるのは御言葉しかなかったのです。そしてペテロにはその神の言葉が与えられていたんですよね。だから御言葉が私たちの経済的な問題は解決しないし、国と国との争いの問題を直接解決はしません。私たちの社会の中でああでもないこうでもないという問題を解決しません。しかしその問題の根本にある罪の問題を聖書は解決するんだということです。そしてこの男の問題も神との関係というところの問題が御言葉によって解決されたということですね。今日覚えたい第二のことは、御言葉にのみ力があるし、御言葉に権威があるんだということです。私たち御言葉をただの言葉としてはいないでしょうか。本当に御言葉がその通りになると御言葉に権威を置いて歩んでいるでしょうか。また御言葉を御言葉として語るときにそこに戦いが生じることを覚悟しているでしょうか。御言葉に立って歩むことにその戦う覚悟があるでしょうか。御言葉はその人の暗闇を指し示しますし、その人の本当の問題を解決する唯一のものであります。今日最後に覚えたいことは、イエス様は何のためにこの世に来られたのかということであります。 イエス様は何のために来られたのかということであります。今日の箇所はそのことを明らかにしています。おそらくそれが一番ここで言いたいことなのかなというふうに思いますね。マルコはこの後ですね、ペテロの姑を癒したり、あるいはサラートに侵された人を癒したり、さまざまな奇跡をこの後行っていきます。そしていろんな例えのによってですね、お話をイエス様はしていくわけです。しかしイエス様が最初に行った奇跡は何であったか、それがこの汚れた霊に疲れた人を癒すということでありました。正確に言うとですね、マルコはこの正しい時間的な順番でこれ書いているわけではないんですね。マルコのこの意図がここには込められているわけですけども、マルコがなぜ他の癒しではなくて汚れた霊からの癒しということを最初に取り上げたのか、それはイエス・キリストが一体何のために来られたのか、イエス様は本質的に何を問題としておられるのか、イエス様は何と戦うために来られたのかということを明らかにするためです。福音、イエス・キリストの福音の始めと最初に書き出しましたマルコのこの福音とは一体何のためのものであるのかをここで明らかにするためですね。まず最初に注目したい御言葉は24節であります。この汚れた霊の叫びですね、ご一緒に声に出して24節お読みしたいと思います。3、はい、ナザレの人イエス、一体私たちに何をしようというのです？あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたか知っています。神の聖者です。ここで汚れた霊はこう叫んでいますね。ナザレの人イエス、一体私たちに何をしようというのです。ギリシャ語で読むと一体私に何をしようというのですっていうのが最初に来ますね。彼はまず最初に一体私たちに何をしようというのですと叫び出すわけです。我慢ができなくなる。原文で読みますとここのところは私、あなたと私たちに何がという言葉が使われるんですね。正確に言うと何が、怖くですね、何があなたと私たちにというギリシャ語が使われています。古語訳聖書がこのところをこういうふうに訳していますね。あなたは私たちと何の関わりがあるのですというふうに訳しています。あなたは私たちと何の関わりがあるのです。あなたと私たちに何があるのか、これが汚れた霊が語った言葉の意味ですね。つまりイエス様と私たち、私たちって複数形で言ってるのはきっと悪霊自身とこの汚れた霊の人のことを含めてだと思うんですね。そして途中から私はあなたはどなたか知っていますと一人称で語るのは悪霊だけがイエス様が神の聖者であることを知っていたということを表しているんだと思いますが、あなたと私たち、この汚れた霊に疲れた人と私はですね、あなたとは何の関係もないはずでしょうということをここで言ってるんですね。あなたと私、神様と私は何の関係もありませんというのがここで彼が主張している第一のことなんです。つまり関わらないでください、関係ないはずでしょというんです。そしてこれは的を得てるんですね。正しいんです。この汚れた霊が言っていることは正しいことと言います。汚れたという言葉、これはですね、逆に言い方すると清くないということなんですけども、神の前に受け入れられないということを意味する言葉であります。同じ言葉がですね、エペソ人への手紙の 五章五節にあるので、お開きになって一緒に見たいと思います。新約聖書のエペソ人への手紙の五章の五節になります。ご一緒にこれも声に出して読みしましょう。エペソ人への手紙の五章五節、それぞれの訳で結構ですのでお願いします。3、はい。あなた方がよく見て知っている通り、不貧困なものや汚れたものや貪るもの、これが偶像礼拝者です。こういう人は誰もキリストと神の御国を相続することができません。ここにある汚れたという言葉と同じ言葉が今日の汚れた礼という汚れたが使われているわけですね。ここにはっきり書いてますね。汚れたものは神の国を相続することはできないということです。神様は聖なるお方ですから、汚れを持っているものは誰一人として神との関係を持つことはできないわけです。つまりこの汚れた霊が言うように何の関係もないわけです。これがこの汚れた霊に使われた人の告白であり正しさですね。汚れるということは神の御国を絶対に相続できないということです。神様とは絶対に交わらない、中和しないということですね。マルコの福音書に戻りますけども、今日ここで一番注目してほしいのはですね、このあなたと私に何の関わりがあるんですか、あなたと私は何の関係もないと言い切るこの人にイエス様が出会ってくださったんだということですね。ここにイエス様の目的があるということです。神様との断絶、神様と交わろうと思っても絶対に交わることのできない汚れた霊に疲れた人にイエス・キリストは会うためにこの世に来られたんだということです。だから21節で、一行はカペナウムに入った、そしてすぐにイエスは安息日に会堂に入って教えられたんです。なぜすぐに会堂に入ったのか、この人に会うためですよね。イエス様はこの人がいること、この人の生い立ち、この人が今どういう境遇にあるのかを知っていたはずですね。そしてこの人に出会い、この人を救うためにイエス様は来られたんです。イエス様がなさろうとしていること、イエス様がこの世に来てくださって一番のメインでしようとしていること、それは霊的な戦いであるということですね。肉体的な癒し、物理的な、物質的な何かこの回復、もちろんそういったことをイエス様なさります。しかしまずイエス様がメインで考えていることは、霊的に奴隷となり霊的に苦しむ人、霊の部分を解決することですよね。私たちの救いもそうですよね。私たちは肉体的に病が癒されることはないかもしれない、肉体的な弱さが回復することはないかもしれない。キリスト教のこの教会が目に見える形で増え広がり、世界中がクリスチャンになるっていうことはないかもしれません。しかし霊的に私たちは救われてるんですよね。イエス様が一番解決しようとされていること、それは私たちの霊的な部分です。霊が、私たちの霊がどういう状態になっているか、つまりサタンに囚われていたものが神に立ち返ることですよね。神のものとして取り戻すためにキリストはこの世に来られたんです。ルカの福音書もお開きにならなくても結構ですけども、19章10節でイエスはこう言っています。 ザーカイさんのね話の場面ですけども、イエスは彼に言われた、今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。イエス様は誰のために来たのか、この失われた子、すなわち誰からも見放され、誰からも諦められ、みんなから敬遠されていたような、この汚れた霊に疲れた人、この人のために主は来られたんだということです。これがイエス様が何のためにこの世に来たかの答えです。これ以外に答えはありません。もちろん盲人を目を開いたり、サラートに犯された人を癒したりということをしていきます。しかしイエス様が何よりも根本的に解決しようとしていたこと、それは霊的な癒しです。神様とは何の関係もなかった人を神様と関係があるものにしてくださるということ、それがこのイエス・キリストの福音であります。最後に皆さんにお聞きします。ではこの汚れた霊に疲れた人とは一体誰のことを指しているんでしょうか。この汚れた霊に疲れた人とは一体誰のことでしょうか。それは何も特別な人のことを指しているのではありません。これは私たちの姿ですよね。生まれつきに神との関係を断絶していた人、あなたと私と何の関係もないと言わざるを得なかった人、生まれながらに希望も光もなかった人、これはまさに私たちの姿ではないでしょうか。エペソ人への手紙の2章をお開きください。エペソ人への手紙の2章ですね。1節と2節をお読みします。新約聖書はこう語っています。エペソ人への手紙の2章1節と2節、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。これが聖書の宣言していることですよね。すべての人がこの霊的に汚れた霊に支配されている状態であるということです。すべての人が神との関係を断たれた状態にあったということです。3節にこうありますね。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人と同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストをイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。これがまさに今日の汚れた霊に疲れた人の救いと同じことを言っています。イエス様は絶対に交わることのできない強い神様の前には、絶対に私たちは関係を持つことができない、故に 神様が人となってこの世に来られたんです。絶対に神様と関係を持つことができない私たち、汚れた私たちをその汚れから救い出すために、サタンの支配から救い出すために、私イエス様はこの世に来てくださいました。これが私たちが信じる福音、マルコが伝えようとしている福音ですね。最後に皆さんにお聞きします。皆さんはイエス・キリストをご自分の救い主として信じ受け入れているでしょうか。皆さんはこの汚れた霊に疲れた人を何か自分とは関係がない特別な人かのように考えてはいないでしょうか。私たちは苦しむとき、この汚れた霊に疲れた人のように街道に居続けることを覚悟しているでしょうか。神を求め続けようと今決心しているでしょうか。私たちは御言葉にこそ本当の権威があり力があることを信じているでしょうか。私たちはこのキリストのように人々から嫌われている人、抜け物にされている人のところに向かって歩んでいるでしょうか。イエス様は汚れた人、全く神との関係を持つことができなくなった人を救うためにこの世に来てくださいました。それは私たちのためであることを皆さん賛成するでしょうか。しばらくの時、それぞれが黙祷を持って御言葉に応答したいと思います。父なる神様、あなたご自身の御言葉を感謝します。イエス様が脇目も振らずに真っ先に街道に入ってくださり、この人から見捨てられ、また本人も絶望の淵にあったであろうこの汚れた人に真っ先に会いに来てください。一人一人をあなたが探し出し、神との霊的な交わり、回復を与えてくださったことを心に感謝します。私たち本当にあなたとの関係をすぐに背を向けて捨てるようなものですけども、どうかいつも霊の眼を開かせてくださり、聖霊様が助けてくださって、神との正しい関係の中を歩むもので暮らしてください。またこの世には多くのなおあなたとの関係を持てないでいる方々がいます。どうかその人たちにイエス様がご覧になられた眼差しを持って私たちも接していくことができますように、イエスキリストの皆によって信じてお祈りします。アーメン。